朗読の時間です。今日からこの時間は150年前の明治2年1869年にパリで出版されたドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの処女作シュリーマン旅行記新国日本を20回にわたってお聞きいただきます。ギリシャ神話にも登場する古代都市トロイアを発掘したことで世界的に知られるシュリーマンですが、実はそのトロイア発掘の6年前、世界漫遊の旅に出た彼は幕末の日本にも訪れていました。1865年、シュリーマンはインドから香港、上海、中国史上最後の王朝清と幕末の日本を訪れた後、アメリカ東海岸からハバナ、メキシコなどを巡りました。その時の記録がシュリーマン旅行記清国日本で、前巻は当時の中国清国を知る貴重な資料としても興味深い内容です。続く日本の滞在は明治に変わる3年前の1865年慶応元年の6月1日から7月4日までのおよそ1ヶ月間で、シュリーマンは江戸を中心とした当時の日本の様子を偏見にとらわれることなく客観的に観察しています。旺盛な探求心と情熱で転換期日本の実像を生き生きと描いた見聞録は、幕末から明治へと向かう黎明期の日本を見た生き証人の記録ともいえます。2019年5月に新元号を迎える今、シュリーマンが150年前に発表した本書を朗読することで、我が国日本を客観的に見つめ、新たな時代の幕開けを考えたいと思います。それではハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記清国日本第1回、朗読は私松平定友です。シュリーマン旅行記清国日本第一章、万里の長城。湖北港満州の国境にて、1865年5月3日。万里の長城についてはこれまで散々聞かされてきたが、その内容は様々で互いに矛盾するものも多かったので、世界旅行の途中上海に行っており、私はどうしても長城を訪ねたい気持ちを抑えることができなかった。長城へは北京を通らなければならない。私の心はいよいよ踊った。北京ではきっと素晴らしいものをたくさん目にすることができるに違いない。しかし北京へは天津を経由しなければならなかった。4月20日朝5時に、私は天津行きの蒸気船ヤンチーフェイ号に乗った。行程59時間、船賃として80テール、720フランも支払うことになった。ウースン港を下り、やがて巨大な揚子港に入った。粘土色に濁った水が河口から沖へ43里ほどを染めているので、紅海、黄色の海と呼ばれる。蒸気船はノロノロと進み、海に出るのに3時間かかった。順風だったにもかかわらず、山東半島の岬を開港し、渤海湾に入ったのは3日目であった。4月23日、縁台に寄港。この機会を利用して、私は広東や上海で評判の数カ国語を話すことで有名なイギリス人ロバート・トーマスの面識を得ることにした。彼は母国語以外にロシア語、スウェーデン語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、日本語、そしてシナ語を流暢に話す。トーマスは聖職者で、イギリス政府により宣教師として清国へ派遣されたのである。政府はその稀に見る語学力に着目し、彼ならこの途方もなく難しいシナ語さえもすぐに使いこなし、シナ語による福音書の伝道を立派に果たすだろうと考えたのである。確かに政府の見方は間違っていなかった。 なぜならトーマスは自作の小話を書いてそれをシナゴに直してもらい、それから暗記するという方法を使って、1年もすると流暢に話すばかりか、シナゴで何でも優雅に書きこなせるまでになったのである。これはそれまでどんな外国人もできなかったことである。ところが抜群の記憶力に恵まれていたと同時に、彼の性格は極めて弱いものだった。やがてトーマスは今まで通り聖職に身を捧げていくだけの根気を失ってしまった。哀れな偶像崇拝者たちの魂を救う神の栄光よりも、俗世での華々しい生活を選んだのである。彼は伝道の道を去り、遠代の税関の通訳という取るに足らない地位を受け入れ、すでに2ヶ月前から勤めていた。トーマスは他の外国人よりもこの国の言葉に通じているから、まもなく税関内の重要な地位を得ることになるだろう。1860年、清国と英仏間に締結された条約の結果、賠償金を支払い終えるまで清国政府は自国の税務業務に外国人管理を登用せざるを得なかったが、そうするとほどなく税収が大幅に増え、それまでの自国役人の腐敗堕落が明らかになった。それで清国政府は彼らを罷免し、代わりにシナゴを話せる外国人を雇うようになったのである。イギリス人レー氏は1861年に年俸50万フランで税関の長官に任命された。他の税管理の給料は1万5000フランから7万5000フランである。レー氏の後任に昨週25歳になるかならずの元イギリス領事ハート氏が据えられた。その若さにもかかわらず、ハート氏は行政の天才で、彼の取った施策のおかげで税関の所得は外国人管理を雇う前の4倍に跳ね上がった。政府はハート氏の優れた仕事に報いるため、彼にこの国の税関に関するすべてを取り仕切る権限を与え、さらに清朝の第3の位階を送った。この身分の希少は帽子につける1個のボタンで象徴される。清国には9つの位階があり、したがって9種類のボタンがある。第3の位階はハート氏に様々な特典を与えたが、北京市街で古紙を乗り回す特典までは含まれていない。この特権を享受できるのは、第1位階の高級管理に限られる。税管理として採用できるほどシナゴの知識を持った外国人を国内だけでは調達できなかったので、清国政府はヨーロッパとアメリカから若者を招聘している。彼らにはアメリカのオーバーランドメイル、陸路便、正式名サザンオーバーランドメイルコーポレーションのこと、このオーバーランドメイルを介して一等の旅費が支払われる。清国に到着すると彼らは流暢に話し、多少の読み書きができるようになるまでシナゴを学ぶべく1年間の猶予が与えられ、その間毎月100テール900フランが支払われる。そうして年俸1万5000フランで税管理として勤め始める。給料は能力、とりわけシナゴの習熟度に応じて上がる。私は北京でシナゴ研修中の将来の税管理たち6人に会った。ドイツ人1名、フランス人1名、イギリス人2名にアメリカ人2名である。皆以前は商社マンで、財を成すチャンスの少ない母国よりも、独立した良い地位が得られる清国を選んだのである。しかしこれは、事務職に限って見られる現象ではないようだ。というのは、上海から天津までベルリンのアランと名乗る建築家と道連れになったのだが、彼はまず天津でシナゴを学び、それから税管理になるために清国政府から渡航費用をもらってヨーロッパから着いたばかりであった。彼はプロシアの首都に宮殿を建てるといういつになったら得られるかわからない栄光より、無能でも良い地位が保障され、 有能なら輝かしい将来を開いてくれる品子の勉強の方を選んだというわけである。主題である頂上からすっかり離れてしまった。しかし頂上へ至る前になお少し旅の話をしなければならない。4月27日、我々は白い川、ペイホーの河口にあるタークーの要塞に着いた。タークーでは北の要塞にフランス軍、南の要塞にイギリス軍が駐屯している。1860年の条約によって、英仏の占領は賠償金が完全に支払われるまで続くはずである。南の砦の傍らから人口4万人から6万人、長さ1里の村落が始まる。我々は美しいペイホーを遡っていった。両岸に水田が広がり、あちこちに果樹が見える。アンズと桃の花が満開だったが、他の木はまだ芽吹いていなかった。シナではどの水田も人手で耕される。馬や牛ではなく、男たちがスキやマグワにつながれているのを至るところで見かける。ここでは農民の姿しか見られない。水田工作は欠かすことができないものである。さもなければシナの大地は莫大な人口を養い得ないだろう。人口は4億を超え、ヨーロッパの総人口よりもさらに1億4千万多い。河畔に井戸が30メートルから40メートル間隔で掘られている。傍らで女が2人、縄をつけた防水籠で水を汲んでは小さな溝に流している。この水は水田まで流れていって田を潤す。水は井戸の口あたりまで満ちているし、女たちはとても敏捷に働いているから、毎分10個の籠に水を満たして注ぐことができる。タークーから天津のちょうど中ほどにある元帥宮を通った。人口10万の大きな村である。そしてやっと夜7時に、ペイホーと長さ 1372km の大運河の合流点にある天津に着いた。天津の人口は40万を超え、その大部分は城外に住んでいる。私はこれまで世界のあちこちで不潔な街を随分見てきたが、とりわけ秦国の街は汚れている。しかも、天津は確実にその筆頭に挙げられるだろう。街並みはぞっとするほど不潔で、通行人は絶えず不快感に悩まされている。天津到着の翌々日、4月29日、私は2頭のラバの引く二輪馬車2台で北京へ向かって出発した。1台には私の荷物と召使いのアトション、もう1台には私が乗った。この二輪馬車は街中の道路と街道の状態から秦国全体を通じて走ることが唯一可能な乗り物である。馬車は普通二輪で、天蓋に青い木綿布、木綿の布がかぶさっている。体を横たえるのには短すぎるし、ヨーロッパ風に腰掛けるには低すぎる。もちろん、剣が装置もない。従って二輪馬車に乗るのは、ヨーロッパ人にとっては恐ろしい拷問のようなものであり、シナ人が平気だとしたら、それは彼らの神経系統の欠陥ないし、特質によるとしか考えられない。私は棍棒の上に馬乗りになるより仕方がなかった。馬車のひどい揺れに耐えるためには、この姿勢が一番だったからである。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、秦国、日本、第1回。朗読は私、松平定友でした。この続きは明日のこの時間に。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれていますが、原作の歴史性を尊重し、そのまま朗読しました。